ではその岩手医科大学の取り組みをこれから伺っていきたいと思います。はい、どういった取り組みと言いますと、最初予防歯科学分野というところについて興味を持ちましたものですから、ぜひ教えてください。
はい、ありがとうございます。私どもの分野はですね、医学部でいうと公衆衛生学講座というのがあるんですけど、まさに地域保健を、まあ、研究している講座です。はい、でやはり岩手県にある大学でやるからにはですね、東日本大震災、それに関してはもう避けて通れないテーマでありますので、それについて被災地での歯科保健活動というのを続けております。で具体的にはお口の調査検診っていうのは歯科医師が必要なものですから、マンパワーの関係上一つの町でしか今やられてないんですけれども、もう震災直後からですね、毎年2回調査に行きまして、で調査に行くと当然フィードバックがありますので、去年ここ虫歯だって言ったら直してくれました、ああまだ行ってないんだっていうような感じでですね、地元の人の保険、歯科保険に対する意識もだいぶ高まってきてくれてるんじゃないかなと思ってます。あとはですね、他ではやられていないこととして、お口のがん検診というのをそこでやっております。口腔外科学分野という、はい、ところがありまして、私どもとは別の分野ですけれども、そこの先生がぜひやりたいということで協力してくださいまして、もうずっと歯と歯周病の検診と同時に続けております。まあ、がんの方も何名か見つかっておりますし、あとがんの1個前の状況、がんになりやすい状況というものがあるんですね。お口の中の白板症とか扁平体腺と言われている状況があるんですけれども、そういった方々が延べで80名ぐらい見つかっていまして、でそういった方々に関しては沿岸の方には高度歯科医療機関がないもんですから遠いんですけれども、岩手医大までぜひ来てくださいということで受診のルートを作って、スムーズに受診できるようにですね、システムを作っております。
やはり一つ前の段階で見つかることというのは大きいんでしょうか。
大きいです。何分お口顔ですから、外科的な手術をした後の、その命に関わるまでっていうことはほとんどないんですけれども、治療でですね、外科的な処置をした時にお顔に影響が出ますよね。見た目、それからコミュニケーションですから、非常にその後の QOL が落ちると言われています。ところがその前の状態での処置は治療のダメージが非常に軽いので、その段階で処置しておけば、まず機能的な障害、それから見た目の障害というのが残らなくて済むということで、もう非常に早期発見が大事です。
素晴らしい取り組みですね。さあ、そして口腔ケア外来、外来部門の取り組みも教えてください。
はい、外来部門はですね、歯科治療というのは、例えば物を詰める、
はい、
入れ歯を入れる、それで終わりではないんですね。その後にどのぐらいメンテナンス、お口の中をいい環境に維持していくかでですね、持ちが全然違います。ですから我々が主に外来で行っていることは、虫歯や入れ歯の治療が終わった後に定期的に受診していただいて、そのメンテナンスをするということが一つ大きな目的としてございます。もう一つはですね、実は我々の外来、正式には口臭ケア中点口臭外来という、口臭で悩んでいる方々の受診、それも診療もしております。はい、
口臭もいろいろな原因があるわけですよね。
そうですね。ただこれもほとんどメンテナンスをしていれば、そんなに強くなるということはありません。
さあ、そして口腔ケア外来のもう一つということで、先ほどもお話がありましたけれども、病棟部門への取り組みもなさっていらっしゃるんですね。
そうですね。はい、今先ほど申し上げたように、以下の病棟に我々口腔ケアのために行ってますけれども、手術前にですね、口腔ケアというのを行っているわけですが、広い意味で言いますと、もちろんお口の中の病気を見つけたりとかっていうことも含めてなんですけれども、で手術前の口腔ケアって大きく分けて4つ目的があります。で1つ目がですね、最初にお話ししたように、お口をきれいにすると高齢者の、ね、肺炎が減りましたっていうお話しましたね。
はい、
それと同じように術後性肺炎というのがあるんです。やっぱり手術の後ってすごく免疫力落ちるので、合併症として一番多いのが術後性肺炎と言われるものなんですが、これがですね、お口をきれいにするとやはり減ってくるということで、術後性肺炎の予防、
はい、
それと 2つ目はですね、口内炎のひどいのができやすいんですね。特にがんの化学療法、抗がん剤治療ですね、それからお口の部分に近いところに当てる放射線治療、そういったものがありますと、お口の中に、普通に言う口内炎とは全くイメージが違う、口も開けられなくなるような重度な口内炎ができることがあります。ですからできそうな方を予想して、そしてハイリスクの方を特に重点的にケアするということをやっております。で3つ目がですね、もともとあるあのお口の中の病気がやっぱり術後にですね悪くなるということがありますので、悪くなりそうな部分はあらかじめ治療をする。で4つ目がですね、これ全身麻酔をするときに挿管といって口から麻酔の管を入れるんですけれども、その時にですねちょっとグラグラしている歯とか欠けてる歯があったりするとですね、溺れちゃったりですね抜けちゃったりすることがあるんですね。そういった事故を予防するためにマグスガードみたいなものをですね作ったりと、そういうようなことをしております。でこれら4つの目的のために最初にアセスメント評価をして、必要に応じてそのように口腔ケアをやっているということです。
外来に足を運んでいただく場合もあるし、またね、もう歩けない方には、
もちろんそうです、
先生の方から病棟にお邪魔して、はい、ということなんですね、はい、以前心臓の先生やまた糖尿病のテーマでお話を先生に伺った時に、歯の治療もまた歯磨きも大事ですしというお話もいただいたんですが、はい、例えばそういう心臓手術の前には必ずとか、そうですね、そういうこともあるんですか？
うちの講座で以前明らかにしたのがですね、細菌性心内膜炎といいまして、心臓にですねある種の菌が感染して炎症を起こす病気があるんですけども、そこにいた細菌とお口の中にいた細菌が一致したという報告をしております。まだエビデンスが少なくて、本当にそうかというところまでは明確でない部分もあるんですけれども、どうやらお口の中の菌というのが消化器だけではなくて血流を介して、いろんなところに行く、だからお口の中をきれいにしておくことに越したことはないというのが、今は一般的に医科の先生の中でも常識になってきているようです。
そういうお話を伺うと改めて口腔ケアというのは大切なんだなというふうに思うんですが、岸先生が今特に力を入れていらっしゃる取り組みというのはどういったところですか？
以前から口臭については私の研究対象だったんですけど、これは口臭をきっかけにですね、定期的な受診をさらに動機づけられたらなというようなことでやっておりますし、あと先ほど申し上げた口腔がん検診、これに関してもですね、それほど発症頻度といいますけれども数が多く出現するわけではないので制度化はされてないんですね。歯医者がお口の中を見るということでほとんど分かってしまいますので、こういったがん検診ができる歯科医師の要請であるとかですね、あるいは制度化への足がかり、そういったもののために今データを収集しています。で最後に QOL という言葉を何度か私使いましたけど、クオリティオブライフの生活の質っていうんですか、言ってみれば主観的な状況なんですね。検査値とか噛む力とか、そういった測れるものっていうのは客観的なもので、それが改善するっていうのはもちろんいいことなんですけど、その結果ご飯を美味しく食べられるようになったよとか、人と楽しく喋られるようになったよとか、そういった幸せに近い部分ですね、これを QOL としてある程度今評価できるようになっているんですね。ですから我々がやっていることが本当に患者さん、そして地域の人々のためになっているのかっていうことをですね、測定して何が一番大事なのかっていうことを見極めていく、これが我々にとってまた大事なことだと思って今研究している最中です。
さあ、いろいろとお話を伺ってまいりましたが、もうあっという間に先生最後のお話ということでまとめをいただきたいと思うんですが、また本日のリスナーの皆さんにメッセージもお願いいたします。
は
い、
口腔ケアと一口に言いましても、最初は要介護のお年寄りのためということだったんですが、今では、お年寄りも、そして術前手術の前後の方、そういった方では特に必要なんだけれども、お口と体に問題のない人にとってもとても大事なものなんだということをですね、ご理解いただけたんではないかと思います。やはりですね、口をきれいにして、で何よりも噛む、喋る、そういった機能を維持向上する、そしてそれによって食事が楽しい、美味しい、人と喋るのが楽しい、 そういったことになるようなこと、もう口腔ケアはお口の健康づくりだと思っていただければ一番だと思います。